Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2006年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京学芸大学教育学部教授の山田昌弘先生。その前編です。著書新平等社会希望格差を超えてにまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山田昌弘、1957年東京生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。現在東京学芸大学教育学部教授。専門は家族社会学、感情社会学。内閣府国民生活審議会委員などを務める。著書に近代家族の行方、家族のリストラクチャリング、パラサイトシングルの時代、パラサイト社会の行方、希望格差社会、家族ペット、瞑想する家族などがある。最新刊は文藝春秋より出版の新平等社会希望格差を超えて。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは東京学芸大学教育学部教授、そして文藝春秋より新平等社会希望格差を超えてを出版されている山田昌弘先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この新平等社会希望格差を超えては、今大きな社会問題となっているいわゆる格差問題についての、解決の光を見出そうというような内容になっているわけなんですが、今回はこの本の内容も踏まえつつ、改めてこの格差というキーワードでお話を進めてまいりたいんですが、まずはじめにこの経済格差という言葉がありますが、この辺からちょっとお伺いしていきたいんですけども、いわゆる、あんまり好きな言葉じゃないですが、勝ち組負け組というような言われ方をしますね。こういった言葉に代表されるようなこう二極化の構造になっているかと思うんですが、そもそもその格差というのは何が原因で、いつ頃から問題がこう表面化してきたものなんですか。
そうですね、経済格差っていうのは、統計とかデータを見ていますと、日本ではだいたい1990年代半ばぐらいからじわじわと、経済格差の拡大が進んでったっていうふうに考えられてるんですね。
90年代半ば、ということは10年ぐらいという感じですか。
50年ぐらい緩やかに格差の拡大が続いてきて、2006年に、大きな問題に表面化したってことですね。
なるほど、これは原因として考えられるのは、
やはり原因としては何か生活策失敗とかそういうことではなくって、やはり世界的に起きている大きな経済変動の一環だというふうに私は思っています。
じゃあ日本固有の問題ではない。
日本の固有の問題ではなくって、例えばアメリカとかイギリスでは1980年代から、ヨーロッパ諸国、例えばその平等社会で有名な、フィンランドとかスウェーデンにおいても1990年代にはその経済格差の拡大っていうのはやはり起こってるんですね。
そうなんですか。
つまり新しい経済体制、いろんな呼びグローバル化とか、IT 化とかいろいろな呼び方がありますが、一応ニューエコノミーというふうに私呼んでるんですけれども、
ニューエコノミー、新しい経済、
そうですね、
このニューエコノミーというのは何なんですか。
オールドエコノミーっていうのは、いわゆる工業社会だと思ってもらっていいと思いますね。で、貧しい中からだんだん物を作っていって、物の豊かさがだんだん増していくのがオールドエコノミーの社会でしたら、ニューエコノミーっていうのは物に関しては豊かになって、そこからさらなる豊かさを目指して発達してきた経済をニューエコノミーっていうふうに言うようになってますね。
なるほど。
最近いろんな消費で喜ぶのも、単にそのものを喜ぶんじゃなくて、そのプラスアルファの部分を消費していくっていうような社会になってますよね。
なるほどなるほど。
ただ単なる映るテレビではなくて、 て高機能のテレビだとか、うんうん、単なるバッグじゃなくてブランドバッグだとか、うんうん、そういうプラスアルファの部分を消費して、はい、そして儲けるっていう社会に、なってきた。それが根本原因なんですね。
なるほどなるほど。
なぜ格差が拡大するかっていうと、はい、つまりプラスアルファの部分を作り出すのは、うん、少数の優秀な人がそういうプラスアルファの部分を作ればいいわけですよ。
なるほど、
はい、逆に基本的なものを作る部分っていうのはどんどんどんどんあのコストを削減しなくてはいけない、まあ、100円ショップとかヤスリとかがあるようにただのものはどんどん安くなる、まずグローバル化してますから、はい、海外で安い商品が入ってくるとなると、うん、やっぱりあのまあ、生産性が高いというか、まあ、プラスアルファの部分を考え出したり作り出したりして、うんうん、たくさんお金を儲ける人と、うんうん、逆に、まあ、今、まあ、フリーターが一番問題になるわけですけども、うんうん、単純な定型作業だけをする人とに分かれてきてしまう、
はあはあ、
それが全世界的に浸透してるっていうのは1980年代以降の状況で、うんうん、それが日本に上陸したのが1990年代後半だと私は思ってるんですね、は
あ
は
あ、これがその、まあ、さっきちょっと出ましたけど勝ち組分け組みたいなこう2極に分かれてるというような状況なわけですね、はい、なるほどなるほどということはそのまあ日本ではまあここ10年ぐらいですけど、まあ、それ以前は先ほどおっしゃってた工業社会というようなスタイルだった、でその中では日本はいわゆる年功序列とか終身雇用とかっていうスタイルをずっと取ってきていましたけども、はい、ということはこのシステム自体がもうまあ、崩壊してということで今ニューエコノミーになっているということですね。
そうですね、うん、まあ、年功序列終身雇用っていうのは別に制度的にそうなってたわけではなくって実際に会社とかに入れば例えばあの中卒高卒で企業に勤めてもだんだんそこで仕事を覚えてって仕事能力が徐々についていくっていうシステムだったわけですね、うんう
ん、なるほど鍛えながら上手くなっていく、
だからまあ男性ならという条件がつきますが、うん、男性なら誰でも収入がどんどん上がっていって、うん、そして、うん、格差が縮まってた社会なわけですよ。
なるほど。じゃあ昔は格差が少なかったと、
正確に言えば、はい、同年齢ごとの格差は少なかったんですね。つまり昔も日本はあの統計的には格差はそれほど、はい、小さくないんですけども、それはなぜかっていうと、うん、若い人の収入は低いけれども、年を取れば収入が高くなる、
うんうんうん、
だから一時点で切れば格差はあるんですけれども、うん、それも誰も問題だとは思いませんよね。
なるほど。
いずれ自分も高い収入を得られる地位に上る、うん、昇進するっていうような期待があれば、うんうん、一時点で収入が低いことは問題なかったわけですね。
あ、なるほど。
若い人にとって、
う
ん、
新人の時は給料安いけど、まあ、課長部長になっていけば、まあ、もっともらえるだろうと、
もらえるし、うん、誰でも、なれる期待が持ってたし実際に、うんうん、まあ、段階の世代ぐらいまでは会社に行けば誰でも管理職になれるっていう時代があったわけですよ。
なるほど。それが崩れてきた。
でそれが今のニューエコノミーになると、うん、例えば若い人の中でフリーターとか非正規の人、さらに正社員でも将来の昇進が期待できないっていう人が一方でできてきているわけですね、う
ん
う
ん、なるほど。
だから逆に若い人の間で、うん、そのプラスアルファの、うん、新しいものを発明したりとか工夫したりとかしたで、うん、たくさん稼ぐ人も出てくるわけですけれども、うん、若い人が収入の低いままずっととどめ置かれるっていうふうに、うん、ならざるを得ない人がたくさん出てきた、うん、そこが一番の問題点ですよね。
なるほどね、はい、それがまあその格差ということになってくるわけですが、うん、この格差があると、まあ、格差という言葉自体がかなりネガティブイメージですけど、その格差があるということはやっぱりいけないことなんですかね。
まあ、格差自身がいけないということはありえないと思いますね、
うん、あ、そうですか、というのは
それはその格差というものが公平な競争によって努力の結果もたらされるものであるならば、うん、それは特に、問題にする必要はない。
あ、じゃあ格差自体はそれほど弊害というか悪いものではない。
経済格差ということが悪いということは全く言えないというふうに思っております、はい、
なるほどなるほど、
経済格差というものはもちろん発生するのは避けられないんですけども、はい、あまりにも過酷なものが出てきたら、はい、逆に格差の下の方はやる気を失うだろうと、
うんうんうん、
で格差があまりにもつかなかったら今度は一生懸命やってる人がやる気を失うだろうと、
努力もしなくなっちゃう ていう感じですね。
だからその両方をなくすべきなわけですけれども、
じゃあいい頃合いのところを見つけていくという感じなんですかね。
経済格差というものがインチキとか搾取とかそういうことが原因だったらそれは正すべきだと思います。つまりルールを破ってお金を儲けるとか、そう人が稼いだお金から搾取してるとか、それはもちろん糾弾されるべきだと思いますけれども、基本的につまり社会に対してどれだけ貢献しているか、社会の富を増やしたかっていう意味で収入に格差がつくというのはそれは当然認めていいことだと思っています。そのまあ近代社会の基本だと思います。
なるほどなるほど。
だから問題はその前と後ですよね。格差がつく前の段階でその人の能力がちゃんと開発されているかどうかっていうことがあるわけです。よく機械の均等っていうのがありますけれども、それは機械、たとえ機械が均等だとしてもその仕事に参入する前にその能力のつき方っていうものが人によって、違ってくるわけですよね。人は能力をつけられないままほっとおかれた人もいるでしょうし、ある人は親から、たくさん投資を受けて、能力が開発された人もいるでしょう。それで競争させるのは不公平ですよね。
なるほど。そのスタート時点までの準備にかなり差ができているという状況ですね。ですね、
は
い、
スタート時点の、準備をなるべく公平にする必要があるっていうのが一つですね。あと格差が収入の、多い少ないで出てきたとしても、それで収入の低い人がずっとそのまま収入が低いまま何の希望もないっていうような状態に置かれるのはさすがに社会的に問題があろうと。つまり少しずつでもいいですので、収入が低い人でも、生活がどんどん豊かになっていくっていうような実感を持てるような形で再配分していくと。だからいくらお前の収入はそれだけだって言われても、年収50万とか100万ぐらいでそれで暮らせっていうような状況ではない、時代ではないんですね。一時的にそういう状態になるのは構わないにしても、将来努力すれば誰でも年収がどんどん上がってって生活が豊かになっていくというような実感を、持てるような社会になるべきだと思っています。
なるほど。
はい、でよく格差社会を批判すると必ず反論が、出てくるのは、戦後はもっと貧しかったとか、昭和20年代30年代なんて今より全然、貧乏な人が多かったっていうふうに言うわけですけれども、それはそれでまず多くの人が貧しかったっていうのは一つですよね。だからスタートラインが一緒だと思えたからよかったわけです。そして誰でも会社に入って努力さえすれば、豊かな生活が築けるっていう見通し見込みがあったわけですよね。だから今の状況とは全く違うわけです。今は逆にスタートラインが違っていますし、もうみんな中流生活を謳歌してるわけですよね。その中で収入が低くても将来がどんどんどんどん貧しくなっていくだけっていうふうに、思うと人はやる気とか生きる気をだんだんなくしてきますよね。
なるほどなるほど。昨今イザナギ越えの景気なんだというような言われ方をして、だけど実感としてなかなか持てないというようなとこもその辺になんかポイントがありそうですね。
そうですね。景気ってはっきり言って景気っていうのは、平均値ですから、平均的に言えば良くなってるんだと思いますよ。平均的に良くなってる中でよく今の景気の拡大っていうのは良くなっている人と、なかなか良くならない人とに分かれている中での平均値なわけですね。
その平均値の、絶対値は上がってるかもしれないけれども、その相対的に見てあれなんか今自分は豊かじゃないなと思う人がかなりいるというのが実態
ですね。そうですね。豊かではないし、一番単なる経済 今時点での収入の格差がどうこうというよりも、将来安心して豊かな生活が送れるかという見通しですよね。その見通しにおいて格差ができているっていうことが今年格差問題っていうのが大きく取り上げられた原因ですね。
なるほど。そうか、今の問題はそこにあるということですね。はい、わかりました。 Let's get knowledge with fun。さてこの格差というキーワードでいきますと、例えば仕事格差とか結婚格差、家族格差、教育格差、いろんなこう格差があるということで、この、書かれた新平等社会の第2部にもいろいろあるんですけども、特に先生が重視されているのはどの格差になってきますか。
まあ、人生の各段階でやっぱり格差を格差っていうものが持つ意味が異なってきてると思うんですよ。
人生の各段階で、
はい、例えば、あの同じ、例えば収入が200万の差だとしますよね、
はい、
例えば50歳で、年収800万の人と1000万の人の格差ってのも200万あるわけですけども、それは実はあんまり問題にならないわけですよ ね、
そうですね。
ボーナスが少なくなったどうこうといっても、はい、だけれども人生のスタートラインにおいて、年収100万と300万でスタートするんでしたら、それは大きな差ですし、
そうですね、はい、
やはり一番大きい格差がやっぱり今子育て世代に現れてると思うんですね。
子育て世代、
子育てをしている最中の格差というものが、実は一番経済格差というものが、一番深刻な問題に、今なっていますし、さらに今後もなっていくというふうに私は思っているんですね。それはあの格差の固定化というのも関わりますので、例えばあの一方で私立中学受験率っていうのは今どんどん拡大してるんですね、もう東京だと3割ぐらいがもう私立に受験させる、私立中学を受験させるっていうことは、親に経済的余裕がなければ、
そうですね、お金かかりますね、
単なるあの授業料の問題ではなくって塾とか送り迎えとかそういうのを含めると、
はい、
2人もそうすると相当の収入がなければできないはずなんだけども、その割合が増えてるわけですね。で一方で、まあ、あのいろいろ問題になりましたが、就学援助率、子供いわゆる収入が低いので給食費等の援助を受ける割合っていうものも、まあここ10年の間に 1.5 倍以上になってる、15年のスパンを取れば、あの率が2倍ぐらいになってるんですね。でも東京で見れば25% ですから、4つに一つになってるわけです。だから同じ子供を育ててるって言っても、まあ一方であの高収入で私立塾をやろうと一生懸命になる親がいるとが増えているんですね。で一方で収入が低くて、子供を見る経済的精神、育てる経済的精神的余裕がなくなっている親っていうのが出てきてるわけですね。子供を育てている親の格差っていうものが、あの一番重要な問題として今浮かび上がってるんだと思います。
なるほどね。
私も児童福祉委員会の委員というのを、4年ばかり勤めたんですけども、出てくるケースはやっぱりあの一人親、低収入不安定就労の親がやはり児童虐待、特にもうネグレクトですよね。やる気を、子育て子供を教育することにやる気を失って、
もうほっぽらかしにしちゃう、
まあ、多いんですね。それを言うとまた昔はもっと貧しかったという人いるんですよ。で昔はあのちゃんと育てて学校さえ出せば、ちゃんと、就職して、自分たちよりもいい生活できるんだっていう見通し、希望があったわけです。で親自身にも今は貧しいけれども一生懸命働いて頑張れば将来、豊かな収入になれるんだっていう希望があったわけです。今はいくら景気が良くなったといえ、不安定就労してる人たちが将来安定して収入が高くなるっていう希望を持ちにくいんですよね。親が自分の生活に希望を持てなければ子供に希望を持てっていうのは無理なんですよね。
なるほどなるほど、そうですか。まあ、今何度かこの希望という言葉も出てきましたけども、この今回の本のサブタイトルにもある希望格差を超えてというサブタイトルがついてますが、この希望格差ということにもちょっと、お伺いしたいんですけど、この希望格差というのは、というとこれどういう格差になってくるわけですか？
そうですね、まあ、あの希望が持てる人と持てない人に分かれてきている。つまりそれは単なる経済格差以上に、そちらの方があの問題であり、対処しなくてはいけないというふうに思ってるわけですけれども、まあ、希望っていうのは、まあ、感情やる気の一種だと思っていただければいいと思うんですが、ネッセという社会心理学者の人が、努力が報われると感じるときに希望が起きるんだ、逆に努力してもしなくても同じだというふうに思えば絶望、まあ、ディスペアですけどね、
はい、
ディスペアという感情が出てきてしまうんだ。つまり本人に希望を持てって言っても、いくら努力をしたってどうせ同じだというふうに思うような環境に置かれれば、だんだん絶望感に陥って最後に鬱に至ってしまうわけですよ。逆に自分の今の状態いくら貧しくてもちゃんと頑張れば、ちゃんとあの評価して報われるっていう風な見通しを持てばやる気が湧いてくるわけですよね。
なるほど。
となると、はい、今の若者とか教育を受け学校の、学生生徒の中に、ちゃんとやれば、ちゃんとできるっていう風な 環境に置かれる人と、そうではなくていくらや、一生懸命やったって、将来は同じだっていうふうに思う人に分かれてきている。それを希望格差っていうふうに名付けたんですね。
なるほどなるほど、そのまあやればできると思えれば希望が生まれるし、やってもダメなんだと思ってしまったら絶望になっちゃうと、
正確に言えば、はい、周りから評価さ報われるっていうところが重要なんですね。報われるっていうのは、周りからきちんとその仕事ぶりなり生活ぶりなりが、いいと評価されるっていうところに、来るわけです。
なるほど。じゃあやれば、まあ、できるというよりもやればじゃあ評価されると。
そうですね、
やればちゃんと評価してくれると思えれば希望が出てくる、
そうです、
いうこと、
はい、いわゆるフリーター等の職、仕事についている人たちは希望がないっていうのは、その仕事をいくら一生懸命やってもアルバイトのままっていう場合がほとんどなわけですよ。私もいろいろ調査しましたけれども、ある企業で、正社員登用制度があるといっても、非観光で年に1000人に1人とかそういうレベルなんですね。いくら頑張っても1000人に1人しかなれないって言ったら大概、やる気をなくすんですね。
もうほとんどギャンブルですもんね、その確率から言えば。
そうなんです、いくら一生懸命にやって、例えそこで多少、スキルアップして多少給料が、時給50円とか100円上がったとしてもそのままで、つまりもう一番辛いのは企業や周りの人からいわゆる使い捨てというか、別に代わりはいくらでもいるんだってっていうふうに見られてるっていうことですよね。
なるほど。
まあ、いくらあんたが必要だって言っても、いや別にあんたが辞めたって別の人やめようと言えばいいっていう現実があれば、そうは思えないわけですよね。昔だって単純労働の人はいたわけです、例えば新入社員が研修のために単純労働をやらされるなんていうことはいくらでもあったわけですけれども、そういうのはいや、こういう単純労働、今は単純労働をやっていたとしても、それをちゃんと上司が評価してくれて、5年後10年後にはちゃんと責任ある仕事を任せてくれるっていう希望があるから、単純労働をやっていても一生懸命できたわけですが、今の多くのフリーターの現実を見てみると、いくらその定型作業を一生懸命やったとしても、まあ、せいぜい時給100円アップ止まりだとかなると、その仕事自体に希望を持てないんですね。
なるほど、そこが希望格差を生み出している大元という感じになってくるわけですね。そうなるとね。
そうですね、はい、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。東京学芸大学教育学部教授の山田昌弘先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。